マタイの福音書の5章の10節から、16節まで用意してやったと思います。17節かな、一緒にお見せします。マタイの5章の10節、義のために神、はい、義のために名古屋から出てるものは天の御神様の御神様の御神様の御神様の私のために 釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちは当てつけられ、鞭に打たれ、さらに鎖につながれ、牢に受け入れられるためにあい、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで打たれ、剣で切り殺され、羊や犬の顔を見て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられたとこのようになります。ですから、あらゆる、迫害がかなり襲っていたようです。でも、誰一人としてその迫害に窮することなく福音を伝えることに専念したようであります。だから、このように、それぞれにですも、キリシタン禁止令を引いてから、その禁止令がなくなりました。20万人が迫害されて殺されたと日本では言われております。まあ、このようにして、自分 の, この能力のなさや自分の理解できるような内容でない限り迫害を受けたとしても、それは神様が祝福してくださり、十分にその迫害に耐えられるようにしてくださると私は大変喜ばれる気がしています。ですから、迫害されたとしてもイエス・キリストを信じているかゆえに悪行道難されたとしても、私たちは喜び踊る者として迫害を受け入れていかなければならないと思います。よくイエス様を信じると、理解、海外の宗教だからなぜそれを信じたの、日本人だから日本の宗教を信じたらいいのになぜ日本の宗教を信じないかと質問されるということがあります。でもイエス・キリストは海外であろうが日本人であろうがアジア人であろうが関係なく全地を創造し、それに支配なさる神様でいらっしゃいます。また神殿の巣のこの神殿の巣の天の世界も支配なさり、その世界を今充実していらっしゃる方でありますから、私はどうであろうが誰であろうが信じなければ、イエス・キリストを信じなければなりません。そしてイエス・キリストを信じることは同時に迫害を私たちは覚悟しなければならないと思います。例えば第二テモテの3章にこのように書いてあります。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。イエス・キリストを信じる前に、仕事が制限されてしまったり、また悪魂道断道言われたりにして、私たちはいろんな意味において悪魂らしきものを受けます。でも自分に非がない限り、どんなことがあってもイエス・キリストを信じる者には必ず悪魂するものであるとこのように言っているんですね。聖書の中でどんどん割り当てます。そして聖なるものはますます聖なるものになり、その悪はますます悪がはびこってきますと、このように聖書が。ですから私たちは悪がはびこった世界であったとしても、誰にも悪の増減増減増減されたとしても、迫害をものともせずに福音を伝えるように努力しなければなりません。これが第一番目のことですね。第二番目のこととしては、地の死を見なさいと聖書に私たちを教えている。13節、あなた方は地の死を、もし世が正気をなくしたら何によって正気をつけるのでしょう。もう何の役に立たず外に投げ捨てられて人質に縫い付けられるだけです。塩というのは独特な味をするものであります。塩というのは味を引き上げる、引き立てる、そのような特殊な味が溶け込んで、他の、味を引き出す、そのような働きが私たちにあります。同じように神様と人間の間にイエス様を入ってくださいまして、私たちをイエス神様と引き合わせてくださいました。そういう意味において私たちは人々の中に溶け込んで、イエス様を信じて隠遁生活するのでなく、仙人生活をするのでなく、 人々の中に生活をしながら飛び込んで人々を神様に引き寄せる、そのような働きを持っているんですね。もし、イエス様に、人々を引き寄せることができない、正気を失ってしまったならば、外に投げ捨てられて、神様の祝福に預かれなくて、滅ぼされてしまうと私たちに、このように教えております。私たちはそういう意味において、私たちの家族の引き合わせ役、また、多くの人々にイエス様を紹介する紹介役としてその働きを全うしなければなりません。コロサイの4章の5節の中に、第5の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かしてほしいな、あなた方の言葉がいつも親切で潮見の効いたものであるようにしましょう。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。よく一週間で、どんな質問でもしてくださいと、言うんですね。でじゃあこちらではその質問に対して答えを準備しているのではないんですね。神様に聞き従いながら、この場合はどうですか、この場合はどういう答えが納得してくれるかなということを主に問うて問いながら質問をいたします。ちょっと不思議なことに、何も考えずに空っぽにするとどんどん次に譲る言葉が与えられることがあるんですね。聖霊様は私たちを言うべきことを、言うべきこと、また語るべきことを教えてくださり、導きを与えてくださると、聖書に書いてあります。そのように、どんな質問でも、聖書を知っているならば答えることができる。神様は信じているならば聖霊様を受けてくださると、このように思います。先日も一人の兄弟が電話してきました。この方は20年間苦しんで、今日答えがなかったら自殺しようという覚悟を持って一人の兄弟が来ました。もちろん後で聞いた話だと思います。でその方が10時頃から喋り出して、自分の人生を聞いてほしいということで喋り出した。10時過ぎて、10時過ぎて、1時過ぎて、2時過ぎて、3時を過ぎて、もうそろそろいいかな、3時45分ぐらいにですね、朝方に、兄弟もうたくさん喋ったから、ちょっとぐらいこっちも喋らせてほしいんだけど、と言いましたら、もう少し喋らせてほしい、もう少し聞いてほしい。それからなんと2時間ですね、5時35分くらいまで、45分かな、喋らせて、はい、何も喋り終えました。私がどんなに苦労してるかあなたに話したんですけど、全部喋りましたが、あとは自分喋ってください。でそれからですね、その兄弟がなんで苦しんでいるのか、その原因は何か、それイエス神様を信じないからです。イエスキリストを信じるとそういう問題から解決されるよと話をしましたら、すぐに信じて祈りを知らしました。で翌日には、近くの教会で洗礼を受けることを決心して、今も続けていらっしゃいます。このように、どんな質問でも、どんな人に出会ったとしても恐れることなく、神様は助けてくださり、言うべき言葉を与えてくださると、その時体験です。ですから国際学校ですね、観光総裁全部やりますということで、昨日結婚式で教会の葬式と言われてあるんですね。でも全然怖くないですね。結婚式であろうが、葬儀であろうが、全然語るべきことは全部神様が教えてくださるので、恐れることなく書くことができますね。このようにして、私たちクリスチャンというのは時を利用しながら、塩気のある言葉を語らなければなりません。私の生活を通して、本当にイエス・キリストが素晴らしいことをしてくださったことを証ししなければならないと思います。最近ですね、私は健康以外で、なかなか喋ることがまあまあならぬ状況になっているんですね。水曜日に喋り、 日曜日に喋る以外はほとんど喋らないで、ずっと黙っていく状態をずっと続けているんですね。ですから日曜日にさっきもお話ししたように、肉体に衣、重い衣を着てですね、交渉しているような感じがします。でもどこまで体が痛んだとしても、どこまで行き詰まったとしても歩けないようになったとしてもイエス・キリストを信じることだけは絶対に何も負けないように最後ここに決心しています。動ける限り礼拝される、動ける限り語れる限りイエス・キリストを語りたい、これに、そしてそれを支えてくださるように神様が知恵を与えてくださり、語るべき言葉を与えてくださると、このように本当に喜んで確信しております。そのように塩気のついた言葉を語り、あらゆる機会を用いて福音を語るということを私たちはしなければなりません。もし塩気が効かないならば、福音を語らないならば、あなた方は闇に追い出されて役に立たない証拠として神様が見捨てるとこのように書くとおっしゃっています。ですから塩気をついたこと、塩気のある生活をしなければ、愛のある生活をしなければ、人々をイエス・キリストに出会わせる、日々を過ごさなければならないというのが私が与えた使命であります。最後第3番目、塩というのはですね、第2番目ですね、塩の第2番目だ。塩というのは、腐敗を防ぐ役目を持っているんですね。私たちは、クリスチャンとして生活をして、そこで塩気のあたりをするイエス・キリストに出会う人と出会わせる働きと同時に、塩の働きとして腐敗を止める働きを持っておるんですね。ですから、それぞれ使われた場所において、人々が、イエス・キリストと逆の方向に行かないように、罪に、溺れてしまうことがないように、私たちは、そこで、ちゃんと塩気のある言葉を通して人々に注意をしなければなりません。そして塩というのは元気を保っていることができる。もし元気を保っているなら溶け込んでいなければ、元気を保っているなら塩気は今の手はいかないですね。ですから形を起こして自分の生活を完全に打ち崩して、そして一つとイエス・キリストに出会わせる働きを持っていなければなりません。ガリラの6章の8節に、自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。まあ、これ実際にガラテの5章の6章の書いてある見事はその通りだと思います。もし肉のために妥協するならば、その肉から私たちは滅びを刈り取ることはある。でも神様の中心にして御霊のために働くならば、御霊からその働き、御霊の働きを通して、人間の働きを通して永遠の命を感じ取ることができるところに私たちに教えているんですね。まあ、そのようにして私たちはクリスチャンとしてその人の命を踏んでいる永遠の命に留めるための働きを持っています。その時の18章の22節、創世記の18章の22節は、その人たちはそこからソドモの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪い者と一緒に滅ぼされて潰されるから滅びし潰されるの。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にある50人の正しい者のためにその町を滅びしてはならないのです。 ここに出てくるその人たちは3人おりました。まあ、神様から使わされたソドムの町を滅ぼすために使わされた弟子たちであります。アブラハムが彼らに言ったことがこうですね、ソドムの町の中に正しい人が50人いるならば、50人のためにそのソドムの町を滅ぼさないでほしいと願ったようです。50人といい、45人といい、そして40人、35人、30人、そうそう10人まで抑えて、10人の正しい者がいるならば、神様はそれを人にアブラハムに約束したと言われます。アブラハムはこのようにしてですね、神様を相手にしながら、神の絶対を目の前に見ながら、取り出しをしていらっしゃいます。イエス様が十字架を通して神様に取り出してくださいましたように、同じようにアブラハムは取り出しをして、ソドムの町が滅びないように、人々が滅ぼされないように、努力をいたします。私たちも自分自身を顧みずに、人々が滅びないように、永遠の命を持つように努力してアブラハムのようにしなければならないと思います。ここに塩の働きは、私たちクリスチャンというのは塩の働きをする。そして塩の働きは、人々を罪に陥れたり滅んでしまわないように努力するという、そういう働きを私たちは持っています。ですから使わされた場所場所を見て、あ、この会社が仕事されたのは私がクリスチャンであるからだ、クリスチャンとして祈っているからだ、祝福してる、祝福のために乗ってるから、だからそういう考え方を持っていなければ、以前車を買ったときに構想しました。私は、229万の車です。229万でこの車が買えるならば買うと言いました。営業マンはいろいろ計算しまして、後に分かったことです。失敗、29万と失敗しまして、そして買えると言いました。買えるならば、私は車を買うことにサインしました。で、あなたもサインしました。ということで、契約をしました。で、そのままいただいて、後に電話がかかってきましたです。その営業マンが、私は大変なことをしました。してしまった。29万、30万弱、計算間違いをして、安くあなたに苦悩してしまいますけれども、その30万弱をあなたは、負担してくれないかということをしました。で、私は電話でこのように言ったんですね。30万弱の負担はしません。あなたは、たくさん儲けてるから、あなたの会社はたくさん儲けてるから、神様は知らない人からたくさん祝福を受けてるから、たくさん儲けてるから、クリスチャンから取らないようにした方がいい。私を大事にすれば、クリスチャンを大事にすれば、あなたの会社はもっと祝福されるからと言われたんですね。実際にそうなんですね。私たちがいてるから神様は祝福してくれます。私たちがその職場にいてるから、その職場が神様の祝福に預かっていると、誇りを持たなければならない。先日、私は会社で役に立たないもんだ、もう手が悪くてみんなから厄介者にされている。確かに厄介者さんというのは間違いないし、あなた役に立たないね、そういったことがあります。あなたは本当に役に立たない。しかし役に立たないけども給料をくれている会社を感謝しなさい。その代わりあなたはね、その家、その会社の中で苦労して、何でも仕事をさせてもらったらいい。そしてみんなの役に立つようにしたらいい。で、これで話したことは、もう一つの考えがあるんです。それはあなたがクリスチャンであるからゆえにその会社が執行されていると、こういう思ってそこで一生懸命祈って、そして自分の恐怖を嘆かないで仕事をしなさいということをお話しします。そのように、私たちが生きている しっかりと信仰を持てる限り、神様がその足を大きくしてくださるという意識を持たなければならないと思います。私は潮の働きを持って、言葉においても力においても能力においても神様は豊かに祝してくださると信じなければなりません。最後に、第3番目、光、私は世の光であり、あなた方は世界の光です。山にある町が隠れることはできません。旗明かりをつけて、それを場所の下に置くのがあります。食材の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部照らします。例えば私たちの住んでいるこの世界は完全に悪に染まっている。そして、その悪に、人々の心は私たちがそうだったように、あなたがそうだったように完全に闇の中に捉えられているんです。神様を見ることはできません。そして考えることは全部闇から出てくる考え方、私はダメだ、成功するかもしれないとか失敗するかもしれない、最後には死が私を訪れて私は失敗者だという意識を持っています。でもその闇の中に、神様の方法ですけど、光を創造させる、天地創造を見るときに闇が全てを支配する、その中に光があれとこのように教えます。光が創造されて、地球と私人間が創造されるんですけども、私もその方法を用いなければならない。闇の世界に輝く、闇の世界にこんな生き方があるんだ、こういうような神様を中心とする、生きた、本当の模範の世を私たちはこの地上に表さなければならないんですね。で、例えば、光のあるイエス・キリスト、光をですね、私たちはイエス・キリストに求めて、イエス・キリストは、聖書を通してこう教えました。私の働きは私がするのではなく、父なる神様、神様の技を受けて、人々に恵みを与えている。私の癒しをすることも、神様の技をすることも全部神様から受けて、その表していただけたと、このイエス・キリストは教えました。まあ私たちも、そういう意味においてクリスチャンとして、自分は知恵は働かさなければならない、自分の力を用いなければならないと言うんですけども、私たちは生まれまして闇の世界に捉えられていたものであります。ですから私たちの内側から肉から出ていくものは闇の考え方、性的な考え方しか出ない。イエス様がされたように、私は私の力で生きているのではなく、神様から受けた恵みを人々に流していると教えました。同じように私たちも自分からするのではなく、神様から祝福を受けてそれを流さなければならない。神様から言葉を受けて、そして、知恵ある言葉を流せばなりますし、神様から力を受けて力ある働きをしなければなりません。光の技をする、闇の技で闇をですね、闇の考え方を一生懸命これクリアして知恵を出すんじゃなくて、絞り出すんじゃなくて、光を受けて、そして光を受けて、良いものを受けて流し出していって、光に変わらなければなりません。私たちは光のもととなることはできません。でも神様が光でいるように、私たちはその光を受けてそれを流して神様の技をすることはできるんですね。よくイエス・キリストを信じてクリスチャンになりましたから、神様あとは任せてください、私は自分の力を持って、自分の知性を持って働きますという人がいるんですよ。それは間違いないと思います。人間はどこまで行っても闇ですね。人間はどこまで行っても罪人ですね。でも、イエス・キリストを通して、 神様の恵みを受けた者のみが光り輝くことができる。神の技をすることができるんですね。ですから、明かりを受けた私たちクリスチャンがその明かりを、用いなければ、イエス・キリストを用いなければ、聖書の御言葉を通して神様を用いなければ、神の技をすることはできないんです。そのように、クリスチャンに対して3つのことをします。迫害やってきますよ、迫害の中にあっても喜びを取りなさいよ、2番目は、死を働きを通して腐敗をとどめなさいよ、そして死をのように、神様に、人々を導きなさいよ。第3番目、光のあるように自分で考えることをせずに神様が良いそのものを受けてそれを流しなさいよ、光り輝きなさいと私に教えていらっしゃいます。そしてこの3つができるならば、前半の5章から3節、3章から、9節、3節から9節に書いてある神の祝福を受けることができると聖書は私に教えています、はい。今日宗教を忘れられて宗教のある、言葉を忘れないように、光り輝くことを忘れないように、この1週間も抜けならず力強く働いていきたいと思います。今ですね、このコロナウイルスが全世界で出ていると思いますけど、今あのキャンプもなかなかなくなりましたし、ヨガラネットもですね、噂になったんですけど全然理解できないままにそれが収まりました。まあ、この新型ウイルスの方ですね、評判になっておりますけど、私たちには何の関係もなく引き去っていく過去が出ることになると感じています。そのように、今日も変わりなく明日も変わりなく神様を愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちの人生になくてならぬものを与えてくださっていることを感じます。聖書の御言葉、まだ私がどのようにこの世を付き合っていかなければならない、この世を渡っていかなければならないが、力を与えてくださる、導きを与えてくださることを感じます。主の御業を開し、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。